招きの言葉、全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。主で、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。コロナの緊急事態宣言下なので、口を開かないでハミングで、賛美の心を込めて歌っていきたいと思います。賛美歌の7番です。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。では、共に使徒信条を告白します。使徒信条は、我らイエスキリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ、自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、残しへの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を心を込めてハミングします、賛美歌の520番です。よろしくお願いします。 ね、どうぞお書きください。だんだんはみ出が上達してきた感じですね。心を込めて、それでは、この朝も、講読をいたします。今日の講読聖書箇所はヨハネの手紙第1の4章から抜き出してあります。修法をお持ちの方は修法の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページあります。2枚あります。細字のところを司会者がお読みします。細字のところを皆さんで声を揃えてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにいたします。それでは講読いたします。新約聖書ヨハネの手紙第1、4章より抜粋です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
神はその一人を世に遣わし、
その方によって私たちに命を得させてくださいました。
ここに神の愛が私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、
私たちの罪のために長めの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、
私たちもまた互いに愛し合うべきです。
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。
目に見える兄弟を愛していないのに、目に見えない神を愛することはできません。
神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。ご一緒に。私たちはこの命令をキリストから受けています。神様がまず私たちを愛してくださった。その愛が分かると私たちは愛し合うものになれる。本当にそうだと思います。では短く祈りの時を持ちます。はじめに司会者が祈りますが、それに続いて、各々黙祷のうちに祈りを捧げるひとときを持ちましょう。祈りの中で神様をあがめ賛美し、罪を告白して許しを受け取り、また重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求める、そんなひとときを持ちたいと思います。ハレルヤ。天の父なる神様、今日もこうして新しい1週間を礼拝することをもって始めることができることをありがとうございます。あなたこそ万物の支配者であります。あなたは私たちにこの世界をお与えくださり、そしてこの世界を正しく治めるようにと私たちを被造物の冠としてくださいました。しかし私たちはあなたの前に罪を犯し、あなたを忘れ、そしてあなたを捨てて、生きる道を歩み取るようになってしまいました。しかしあなたはそんな私たちを、私たちの悲惨を憐れんで、私たちのためにあなたのかけがえのない独り子であるイエス様を、私たちのために人の形としてこの世に下してくださいました。そればかりでなく、そのイエス様がご自分の命をかけて私たちのために罪の贖いと永遠の命の道を開いてくださった、そのことを私たちはこの朝改めて思い返します。あなたが大きな 愛を示してくださった、その神の愛の現れを通して私たちはあなたに帰ることができました。どうぞ私たちがあなたにいよいよその愛に信頼し、いよいよあなたにより頼む、いよいよあなたと共に与えられた命を心いっぱい喜び祝うことができますように、どうぞ助けてください。この1週間も心からあなたをあがめてスタートします。どうぞこの礼拝をあなたが祝福し、私たちの心を開いてください。私たちはこの世の思い煩いや、また自分自身の罪や不要な重荷によって、主よ、時にはうなだれて目を下に向け、自分自身ばかり見つめ、そしてこの世のものばかりに目を留めてしまいがちです。しかしあなたは天にいまし、そして私たちのために恵みを豊かに注ごうと待っていてくださいます。どうぞ私たちの心を、私たちの目をあなたに向けさせてください。あなたからあふれてる豊かな恵みを私たちが知ることができるように、そしてあなたの愛に信頼してこの1週間も歩めるように、どうぞ助けてください。一人一人それで1週間あなたと共に歩みました。たとえあなたを忘れている時があっても、あなたは決して私たちを見放さず見捨てない方であります。あなたはいつも私たちのことを一人一人覚えていてくださいました。あなたの目に見えない御手が私たちの周りに秋を巡らし、守りを強くし、そして私たちを支えていてくださること、そのことに私たちは思いを潜めます。どうぞ無用な重荷をあなたに委ね、罪があったならば告白して許しを受け取り、そして開かれた心であなたに向かって大きな喜びを捧げていくことができるように、一人一人を整えてください。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。そして答えてください。あなたは生きる神であり、今ここにいますことを主よ私たちが知ることができますよ。聖霊がどうぞ私たちを導き、あなたに対する深い信仰とそして信頼へと導いてくださいますようにお願いいたします。祈られます一人一人の祈りをあなたが導いて、感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それではしばし主の前に祈りを捧げましょう。心を注ぎ出すひとときを持ちましょう。 人の祈りを引き届けてくださっていることをありがとうございます。またあなたの右に今イエス様がいらっしゃって私たちのために取りなしをしていてくださることを信じ皆をあがめます。願わくは祈られた一人一人の祈りにあなたのもとから答えが届きますように、あなたの御手の中で、あなたの時の中で、おのおのにふさわしい導きと助けが与えられますように。感謝とともにあなたの御手に委ね、愛するイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みします。今日はペテロの手紙第1の5章8節から11節までお読みします。ペテロの手紙第1もだいぶもうクライマックスですね、終わりに近づいてきました。それではお読みしましょう。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の458ページです。それではお読みします。ペテロの手紙第1、5章8節から。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が世々限りなくありますように。アーメン。今日はこの箇所から、固く立たせる神と題して、メッセージを取り継がせていただきます。今日の聖書箇所を3つポイントを抜き出しました。いつものように3ポイントでいきます。まず1つ目のポイントは、私たち、いつも言われていることなんですが、しっかりと目を覚ましていなさいということですね。毎週毎週チコちゃん見てりゃいいっていうもんじゃないですよね。ぼーっと生きてんじゃないやとなんかあれ見てるとね、ハッと目が覚めるっていう気がしますが、でも信仰の目を覚ますっていうことですよね。この世のものに対する見方だけではなくて、私たちは信仰の目をしっかり覚まして神様の目を持って、物事を見ていく必要があるということです。2番目に、固く信仰に立ちなさいと、しっかりと、信仰に、立っていなさいということです。そして3番目に、神様は恵みに満ちた方なのでその方に信頼しなさいということですね。3つのポイントがあると思います。今日は、最初から読んで、あ、ダメっていう方あるかもしれません。悪魔っていう言葉が出てくると急に、あ、もう耳がね、ちょっと閉じる方がいらっしゃる。悪魔ってね、非科学的だとかね、そんなものが、言うわけがない、そうおっしゃってる方はまんまと悪魔の罠に引っかかっているということですね。で、悪魔は虫歯のばい菌みたいなね、ああいうもんじゃないです。よくあるじゃない、悪魔っていうと角があって尻尾があってなんか槍、虫歯のばい菌みたいなね格好してるって。聖書の中で言われている悪魔っていう言葉はもともとはギリシャ語だとサタナスっていう言葉なんですね。よくサタンって言いますけど、サタナスっていう言葉はもともとの意味は敵っていう意味なんです。敵、エネミーなんです。だから神様に敵対する存在があって、 それが働いているっていうことなんですね。なので、私たちはついついああいうこの世の中が流す悪魔、あバカバカしい、なんだなんか気持ち悪い、なんかよくわかんない、そういう真っ黒い生き物じゃなくて、ある神様に敵対する存在があるんだということをしっかりわきまえておいた方がいいということです。8節をご覧ください。そこに身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔、これ二重ですね。悪魔というとなんか敵である悪魔、悪魔は敵だから。神様の敵はクリスチャンの敵だということです。でその悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回ってます。その辺歩いてんだと。ほっつき歩いてるわけだよ。食い尽くすべきものを探しながら歩き回ってるんだっていうんですね。神様に敵対するある霊的な存在がいて、でそれが何か食べられるものはないかと。ライオンみたいにガオガオと吠えたける獅子のように歩き回ってます。皆さん吠えたける獅子見たことありますか？私はね、大学在学中多摩動物公園のすぐそばに下宿してました。で朝その頃私ちょうど聖書と出会って御言葉を読みながら徹夜することなんかもあったんですね。でそうすると朝4時ぐらいになるとなんか私の下宿のすぐ裏が動物園の外周の柵だったんですよ。フェンスが、そのフェンスの遠くからグワーって、ね、聞こえてくるんです。で、ああ吠えるんだ動物園のライオンもと。多摩動物公園はライオンバスがあって、ライオンの話し飼いのところをバスでこうやってね行く、まあ、そういう動物園ですからライオンいっぱいいるんですよ。それが餌もらってグワーってなってるんですね。でこれ聖書を読みながら、ああこれだなと思いました。泣いてるって要するに何か食べるものがないかと思って吠えてる。そんな様子で悪魔が歩き回ってんだね。でこれ悪魔に足があるっていうわけじゃないですよ。悪魔は霊的な存在だから別に足があって歩き回ってるわけじゃない。これはまあ例えですよ。で問題は食べられるものがあるかどうか見て回ってるっていうことです。でそれに対してペテロは身を慎み目を覚ましていなさいと書いてあります。つまり身を慎んで目を覚ましていれば食べられないっていうことです。いいですか。私たちが悪魔に食べられることがあり得る。そして食べられないように身を慎み、身を慎みって分かんないよね。身を慎みっていうのは要するにちゃんと自分をコントロールしなさいっていうことです。セルフコントロールのことですね。身を慎むって最近日本語通じないから身を慎むって何だろう。なんかじーっとしておとなしくしてこうやってることかななんて考える。でもこの場合の身を慎みっていうのはちゃんと自分で自分をコントロールできているっていうことです。そして目を覚ましている。今この手紙を書いているペテロの周りには、そしてアジアのクリスチャンたちの周りにはローマ帝国という巨大な力が働いていました。そしてそのローマ帝国になんと悪いことにネロというね悪名高い皇帝が立って、そして権力をつかん でクリスチャンをこう迫害しようと、まあ、ひどいことが起ころうとしていたわけです。でそういう状況、そういう時代の中できちんとクリスチャンはセルフコントロールしてしっかりと その時代その世界をしっかりと見ていなくてはならない。でそうしていれば悪魔に食われないということです。悪魔が食うのは不信仰を食うんです。悪魔が食べるのは要するに不信仰が悪魔の食べ物だからごちそうなんですよね。私たちが神様を信じない、そして神様のことを忘れている、そして周りのこの状況に振り回されて右往左往している、その時に私たちは神様を忘れて恐れている時、神様を見失って不安な時、そして神様のことなんかほったらかしにして自分勝手に自己中心をやっている時、 まあ、サタン大喜びなの、バクバク食べる。バクバク食べる。でも逆に、私たちがしっかりと御言葉に立ち、信仰を守り、そしていつもこの混乱した時代を見ながら、その厳しいローマ帝国の迫害の中にあっても、神様にしっかり目を留めていくならば、何この時代もやがて過ぎ去る。そしてやがて神様の栄光が現れる。今はその皇帝ネロの激しい迫害の下にあるけれども、やがて It's came to pass。 そのことは起こっている、確かにね。でも起こっているけれども、それは過ぎ去っていくものなんだ。永遠に生きたもう神の主権と神様の力に私たちがいつも目を覚ましているならば、その物事に周りのことに流されずに、しっかりと自分を整えて、自分が今ここでなすべきことをちゃんとすることができる。それが身を慎んで目を覚ましているっていうクリスチャンの姿です。今は新型コロナですね。もうだんだん新型コロナっていうの嫌になってきた。ある方はもう新コロナってね。新コロ日本人すぐ縮めるからね、新コロコロ。まあやだ、ね、でもやっぱこういう状況の中で、そして世界中をこの病との戦いが今覆っている中で、やっぱこの時代にやっぱり振り回されて不安になり、そして自分なんか何もできないと思い、そして神様を忘れて自分自身のことばっかり考えるように人がなっている。クリスチャンだって同じ危険があります。その時にそれを喜ぶのはサタンなんだ。バクバク食べます。ガオガオ言いながら、うちにも足元にちっちゃいのいるけど、あれはサタンではない。黒いワンコです。ガオガオ言いながら何をバクバク食べるものないかなって、うろうろしてます。私たちの不信仰を、私たちの不安を、私たちの劣等感を、私たちの神様に対する不信仰をサタンに食べさせてはならない。目を覚ましていなさい。そして自分をきちんとあるべき場所に、そしてあるべき行いに私たちをきちんと置きなさい。それが今日の一つ目のところですね。そして二番目に、ペテロは9節で固く信仰に立ちなさいと言っています。悪魔にっていうのは戦う敵なんですね。仮説でもありましたが、サタンは敵なんです。敵っていうのはどうぞご自由にじゃダメなんですよ。好きなように敵に行動させていてはいかんと。ペテロはしっかりと信仰に立ってこの悪魔には立ち向かうんだと言っているんですね。私たちは悪魔にどうやって立ち向かうことができるでしょうか。私たちはエペソ人への手紙の6章にこう書かれているのがありますね。私たちの戦いは血肉に対するものじゃない、要するに人間と戦ってるんじゃない。私たちのクリスチャンとしての戦いっていうのは人間と戦ってるんじゃない。ネロは確かにね、悪い皇帝だけど、ネロと戦うんじゃないんだよ。血肉と戦ってるんじゃない、血や肉を持っている人間と戦うんじゃなくて、私たちの戦いは主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、そして天にいる諸々の悪霊に対する戦いなんだとエペソ書の6章で言っていますね、パウロは。私たちはこの悪魔に立ち向かいなさいという時に、そういう存在がいることをきちんと認めなければなりません。だって一番敵が動きやすいのは、敵が存在しないと思い込むことですよね。日本は結構スパイ天国だというじゃないですか。海外はね、結構そういうスパイに対する意識がこうあっているけれども、日本人は割とぼーっと生きてるからだから海外から諜報活動すごくやりやすいそうですね。だって日本海渡って来るじゃないですか、北朝鮮から。ね、船で小船で来るんですよ。で、 来て、そしてやってきて、活動して、人さらって連れてっちゃってたじゃないですか。やってても、ああ、そんなことあるんですか。そんなことやってから何十人も何十人も、拉致されて行ったわけでしょ。やっぱりそういう存在があるんだということをきちんと意識して、そしてそれに正しく対応する、それに正しく対抗する、そのような処置をしないとどうにもならんのですよ。悪魔も同じ、悪霊も同じ。悪魔、サタンは確かに存在してます。そして活動してます。天使と同じ程度にいます。天使もいるからね。あんまりね、悪魔に意識を向けすぎるのもなんなんだけど、天使と同じ程度に悪魔もちゃんといますよ。天使信じる方、悪魔も信じればいいじゃん。信じるって存在を信じる、いないと思わないってことです。悪魔に信頼しちゃいけません。そういうことじゃなくて、いるんだ、認めなさい。だからね、私たちがクリスチャンとして落ち込んでいるとき、霊的なレベルがダウンしているとき、それはサタンにとってすごく喜ばしい状況なんだっていうことです。結構ね、皆さんその敵に攻撃されても、なんていうのかな、戦わない。あ、コロナのせいよ、ね、今世の中のせいよ、これでなんとなく調子悪いんだわ、なんとなく信仰燃えないんだわ、もうどんどん冷めてってね、石のような心で、神様、日曜日になるとね、ちょっと息吹き返すんだけど、月曜日からまたボクボクボクってね、そういうのボウフラクリスチャンって言って前言ったでしょ。ボウフラって水の底の層に方に行ってね、で時々息するためにふーっと浮いてきて、パーッと息吸って、でまた潜る、そういうのボウフラクリスチャンって言う。日曜日だけパーッと行って晴れるや、月曜日から降るや、沈んでいく。やっぱそれじゃいかんのですよね。クリスチャンはいつも霊的なスピリチュアルなレベルをちゃんと維持できるように戦うべきなの。そしてそれがいつも自分自身のせいだって思わないことです。クリスチャンの悪いところはね、自分が信仰が落ち込んでる、自分が信仰が弱くなる、神様のことをうっかり忘れている、ついそのことを自分自身の怠惰とか自分自身の罪だとか、そこのところにすぐこう持っていきやすい、で自分を責めやすい、そして、ああこんなダメクリスチャン、どうにもならないな、なんていうふうにセルフイメージにガタ落ちさせちゃう。間違ってます。クリスチャンは神様の愛し子です。私たちが落ち込んでいること、私たちが喜んでないこと、私たちが主と神様とその御子イエス様、聖霊様を心から賛美できていない、礼拝できていないっていう状態は、私たち自身のだけの問題ではないです。サタンは今も働いている。そして私たちをいろんな機会にいろんな手段を使って攻撃してきます。このペレロの時代はネロですよね。ネロが迫害する、具体的な、そしてローマの大火、ローマの大火事を全部クリスチャンのせいにして迫害して、どんどん捕らえて、ライオンの餌、火炙り、そういうことをやったわけでしょ。でも問題はその起こっている出来事の背後にサタンがいるということです。このコロナで混乱している出来事の背後にもそのような存在がいるということです。そしてその存在の目的は何でしょうか。私たち信仰者を意気消沈させることですよ。神様に対する信頼を失わせることですよ。私たちをクリスチャンとして生き生き生きさせないようにすることですよ。イエス・キリストの御業を忘れさせることですよ。そしてイエス・キリストのことを述べ伝えることから手を引かせるようにすることですよ。私たちはそれに対して戦わなければならない。エペソ書では腰には真理の帯をしないとか、ね、まあそういう見言葉がありますけれども、私たちがしっかりとその目の前で具体的に起こってくる人を通して、社会を通して、状況を通して、病気を通して、いろんなところから私たちを不信仰に不信仰に、喜んでない、元気のない、生き生きとしてない、イエス様大好きじゃないクリスチャンに 引きずり下ろそうとしているときに、それに対して私たちがノーと言い、そしてそれを何とかしていただくために私たちが祈り、互いに励まし合う、そのような私たちのクリスチャンとしての交わりをしっかりと持つこと、神様との交わり、そして兄弟姉妹との交わりによってクリスチャンは支えられます。クリスチャンは一人で立つものではないですね。3番目にペテロは恵みに満ちた神様に目を上げて信頼しなさいと言いました。実はペテロ自身が失敗者だったわけです。皆さんは覚えていらっしゃいますか。ペテロはゲッセマネの園でぐーぐー寝てました。あなたはまだ眠っているのか、まだ休んでるのかとイエス様に怒られました。目を覚まして祈り続けなさい。イエス様はペテロ、そしてヨハネやヤコブに声をかけられましたよね。いつも信仰に立てるように私たちを励ますのは祈りを通してでなければなりません。祈りが私たちを引き上げます。祈りが私たちを強めます。祈りが私たちを悪い悪魔から守ります。人間の力は弱いものですよ。だってサタン強いからね。元天だから元天使だって言われてるじゃないですか、ね、明けの明星ルシファーなんていうのが出てきたらね、ピカピカの天使だったわけでしょ。それが神様を超えてやろうなんて、ね、考えて思い上がったから神様にベシッて落とされたわけでしょ。ハエ、ね、叩きみたいブーンって、ね、天で今落っこってるわけですね。で地上で最後 の騒ぎの時の前までに悪あがきしてるわけでしょ。ちょっとでも神様のことを喜ぶ人間を減らしてやる、ちょっとでも神様によって救われる人間をダメにしてやる、そう言って今活動している状況なわけでしょう。どうせ最後の審判の後サタンは燃える火にゲヘラに放り込まれるって、ちゃんと場所は用意されていますからね。一時的な活動なんです。ただそれによって私たち人間の中にあるものが明らかになることを神様は許していらっしゃいます。人の内側には神様を選ぶか、そしてサタンに従うか、やっぱり2つの道があるわけです。私たちは 神様に信頼する、そのことをペテロによって励まされています。実節の御言葉は本当に素晴らしいですね。あらゆる恵みに満ちた神、皆さんは神様のことをどのように見てらっしゃいますか。皆さんにとって神様はどんな方ですか。怖い方ですか。よぼよぼのおじいちゃんですか。それともなんだかわけのわからない方ですか。ペテロはその神様をあらゆる恵みに満ちているって。どんな恵みでしょうか。すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださったから。イエス様によって私たちはその永遠の栄光の中にご招待いただいてるんだって。皆さんはそのチケットをすでに手にお持ちです。だから皆さんは神様のものなんです。神様のとっておきにありました。だから皆さんは生徒なんです。学校の生徒じゃないよ、ホーリーキー ね皆さんは聖なる神の民なんですよ。そのものに私たちをしてくださったことが神様の大きな大きな恵みなんだ。そのことに私たちが自分のセルフイメージをがっちりと固めて、私たちが自分の存在の値打ち、そして価値、そして今ここに生かされているその意味をそこにしっかりと置くこと、私たちには永遠の栄光の中に招き入れられるという未来があるんだ。そしてそれが今私たちのものになっているんだ。皆さんの中に住んでいらっしゃる聖霊なる神がその切符です。その聖霊が私たちを導いていらっしゃるならば、私たちはすでにその永遠の栄光をあらかじめ 見ることができるのです。だから 苦難の中にあって私たちは強く固く立ち、そして不動のものとなることができるんだ。実際このローマの迫害の中でクリスチャンはその信仰を表しました。彼らは獅子の穴に放り込まれ、そして生きながら松明のように燃やされながら、それでもイエス・キリストに対する信仰を持って賛美を捧げながら、祈りを捧げながら、その迫害の中を通過していきました。この世的に考えれば、そして人生がこの世で終わるものならば、それは誠に敗北のように見えたかもしれない。しかし周りの人々はそれを見たんです。彼らの信仰は本物だ。彼らは命よりも大切なものを持っているんだ。そしてその大きな喜びの上に、この地上の人生を、そしてその地上の人生を受ける苦しみさえも小さな小さなものとして、それを乗り越えていけるんだ。誠にその苦しみの中で永遠の栄光の中に招き入れられている彼らの存在が明らかになりました。そしてローマ帝国はとうとう、それから数百年後、国を挙げてイエス・キリストを主とすることに、この信仰に立つことに、まあ、決めるわけじゃないですか、ね、キリスト教がローマ帝国の国教になる、わけですよね。でもその時まで迫害は数百年ずっと続いていました。でもその中で彼らはいつも信仰に立ち、力強く証しし、その生き方を通して、その国のクリスチャンでない人々にイエス・キリストの信仰がどれほど素晴らしいものか実際に生きて表していきました。実はローマ帝国のその国教化される前にも、ローマ帝国に疫病が流行ったことがあったんですね。で、その恐ろしい疫病の中で死への恐れが人々を取り巻いていたとき、その中でクリスチャンたちは我が身を顧みず看病し、人を助け、癒し、そして力づけていった。その働きがあったことで、あ、キリスト教ってすごいんだな、いいもんなんだな、いや本当に力のあるものなんだなっていうのが、ね、表されていった。そういう背景もあって、キリスト教国教化されて、いったんだと言われています。今はコロナの時代です。そして行動が制限され、そしていろいろ難しい状況ではあります。しかしこのような中にあっても人々は見ています。クリスチャンはどう生きるだろうか、そして教会はどう生きるだろうか、そして私たちのその一つ一つの生き方が次の明日のクリスチャンを生み出していくものなんだ。そのことにじっと目を留めています。しばらくの苦しみの後で完全に死とあります。しばらくの苦しみの中で悲しみ痛むことがある、そして自分の弱さに思うこともあるでしょう。しかし完全に死、それは神様の癒しを体験するということでもあります。ペテロ自身がね、十字架で転んだでしょ。3回イエス様なんて知らないと叱ったでしょ。で、彼は本当に見事にサタンによって転がされました転んだね、彼はね。でもイエス様はこうおっしゃったんです。そのペテロに向かって、あなたはペテロです、シモン、あなたはペテロです。ペテロスっていうのは岩じゃない、小石なんだ。でもあなたは私のことを生ける神の御子キリストですと信じた。だから私はこの岩の上に私の教会を建てる。ペテロという一人の人は簡単に転がってしまう小石のような人間かもしれない。まさにペトロ。しかしその石が神の家の中に組み合わされ、 立て上げられていくならば、それは決して動かない強い土台の上に立て上げられた神の家になる、神の神殿になる。イエス様は私たちをそのように立て上げてくださる。一人一人は弱い、一人一人は転がりやすい、一人一人は間違えやすい、サタンにたやすく負けてしまう。しかし私たちは一人ではない。9節の後半に、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。今までの2000年間、キリスト教会は今と同じように苦しみを通ってきました。さまざまな苦しみ、悩み、迫害を通ってきました。しかしそのような中で、この一人一人は転がされながらも、互いに教会は支え合って、神の家はがっちりと組み合わされて、永遠の神の家を建て上げてきたのです。恵みに満ちた神に信頼する、それは神様が私たちを一人一人ではなく、神様の生ける家、そしてキリストの御体である教会として立て上げてくださるということでもあります。私たちは互いに支え合い、互いに祈り合い、そしてお互いのために手を差し伸べ合い、そのようにして神の家を建て上げていく。それはハデスの門もそれには打ち勝つことができない。悪魔の力を打ち破って永遠の神の御国につながっていく、そのような働きなんだ。私たちはそのようなものになっているか。ですからクリスチャンはばらけていちゃダメですよ。今ね、つながり、人と人とがつながりにくい時代ではあるけど、状況ではあるけど、でも私たちはなんとか関わりを保ち、つながりを保ち、互いの必要、互いの霊的な状況、お互いの信仰のために祈り合う必要がある。あの人元気がないな、最近ちょっと教会から足が遠のいているな、祈る必要がある。声をかける必要がある、訪れる必要がある、出会う必要がある。そしてそこに神様があなたを愛している、あなたと共に私たちは神の国を立て上げていくんだということを互いに励まし合い伝えていく必要があるんだと思います。ペテロはまさにこの苦難の中にあるアジアの教会に向けてこの手紙を書きました。自分だけがと、私たちが苦しんでいるとき一人じゃないよ、私たちは仲間だ、私たちは兄弟姉妹だ、私たちは共に神の救い、神の永遠の栄光に預かる主の民なんだ、共に行こうと手を差し伸べてぐっと引き起こす、そのような仲間でありたいと思いますね。昔先輩の牧師に聞いた話があります。その先生がクリスチャンになるきっかけになったのは、アメリカから宣教にやってきたポケット聖書連盟という団体があって、そして そのポケット聖書連盟が東京で伝道会、大きなでクルセイドって言ったんだけど、大きな伝道会を開いたんですね。そしてそこにたまたまもらったチラシを通して、行ってみることにしました。そのチラシには声の出る映画って書いてあった。それが分かんなかったんだって面白いね声の出る映画っていうチラシに大きく書いてあったんです。でもその当時もう活弁やってなかったから、無声映画じゃなかったからねちゃんとトーキーになってたから、どういう意味だろうと思って、それが引っかかったもんだから行ってみたんだそうですよ彼理系の人間だったんで、そういうちょっと訳の分かんないの一体どういう意味だろうって、それで行ったんです。でそこにたまたまオリンピックのワンマイルの金メダリストのギルダズという人がオリンピックのインドアのね、ワンマイルのレースの、金メダリストが来て証しをしてたんだ。でそのギルダズの言葉が彼の心を捉えた。ギルはこう言ったそうです。人は人生でつまずくことがある、倒れることがある、でもイエス・キリストはあなたの友だ、あなたを支え、あなたをもう一度立ち上がらせてくれる。 実は自分もオリンピック の, その金メダルのをかけたレースを走っていたんだと。インドアの今よりスタートをして走ってあるコーナーに来た時に私は足が滑った。ワンマイルのレース全力で走った時足滑った。そしてよろけて倒れそうになった。それはもうそのレースにとっては致命的な失敗だった。ところが思いがけないことが起こった。私の隣を走っていた私の好敵手ライバルが私の倒れかけた腕をぐっと支えてそしてレッツゴーって言ったって。そして私は彼に支えられてレースに復帰して、そして彼が金メダルを取っちゃった。私は金メダルを取ってチャンピオンになったけれども、でもその私のライバルこそが本当のチャンピオンシップを知っている男だった。そしてイエス・キリストはチャンピオン・オブ・ザ・チャンピオンズ、チャンピオンの中のチャンピオンこそイエス様だ。私たちがどんなに転んでもどんなに倒れても私たちを横に立っていてぐっと支えてレッツゴー最高、そう声をかけてくれるそのような方なんだ。まあ、そう言って自分の体験を込めて証しをしたんですね。それを聞いていた彼は実は戦争に行って海軍兵学校でね命を懸けてお国のために死のうとしていた。ところがその人生が終戦で挫折して命の捨て場を失ってしまったんです。そしてもう自暴自棄になって何のために自分の人生あるのかなって分からなくなっちゃって混乱してた。でもこんな人生につまずいた自分のためにも手を差し伸べてぐっと支えてレッツゴーと言ってくれるそのような方が本当にいらっしゃるんだろうか。それで彼はイエス・キリストに導かれていくそのような決心をしたんですね。私たちもみんな同じです。人生でそしてこのコロナの重い暗い空気の中で自分の人生がどうなってしまうんだ、これでおしまいなのか、このまま消えてしまうのか。私たちはそのような中にあってもいつもイエス・キリストのところに行くことができます。祈り、そして祈り合い、支え合い、そして助け合い、永遠の神の栄光に向かって最高支え合って走っていく、そんな仲間になれるんだ。私たちはそのような方に信頼してこの人生を歩んでいく。私たちを固く立たせてくださるのは神ご自身の愛である。その方の大きな恵みを私たちは知り味わい、そして共にそれを味わってこの交わりの中にさらに新しい人々が加えられることを祈っていこうではありませんか。お祈りします。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝します。あなたは私たちを滑って転んでいた人生、落ち込んでいた人生、もうダメだと意味がないと思っていた人生から力強くあなたの御子の御腕を持って引き上げ、力づけ、立て直してくださいます。主よ、どうぞ私たちがいつもあなたに信頼し、そして自分自身のなすべきことをこの混乱した時代の中であってもしっかりと見極め、そして目を覚まし、あなたにしっかりとより頼んで生きていく仲間となれますようにお願いいたします。あなたこそ私たちの岩、私たちの救いの岩であります。どうぞあなたに私たちが人生を委ねていくことができますように、感謝して御手に委ね、イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美しましょう。賛美歌の494番。今週は2月の最初の週なので、それに続いて生産式を行います。 どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖餐式はイエス・キリストが定めておかれた2つの礼典のうちの1つだと私たちはこれを行っています。ブドウ酒とパンを受ける簡単な式ですが、イエス・キリストが私たちのためにその身を裂かれ、その命を、その命の印である血潮を流された、そのことを私たちはこれを記念してこれに加わりたいと思います。今日にでもイエス・キリストを信じたい、そしてその方についていきたいと願っていらっしゃる方があるならば、信仰を持ってお加りになりますように。またまだそこまで信じられないなという方は祝福を祈らせていただきますので、そうおっしゃってください。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産もないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の身体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。この時にも各々帰り見て、自分に覚える、心に覚える罪があるならば深く悔い改めましょう。そしてこのようにして罪許された者の信仰と真心を持って感謝とともに聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かる時、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださる。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、 その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。それでは聖典の御言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ。パンを取り、感謝を捧げた後、これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですが、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みに富みたも天の父なる神よ、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝いたします。声や憐れみにより我らの祈りを聞き、御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世を限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌を歌います。205番の1節2節を歌います。よろしくお願いします。招きのことは、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が人にも滅びないで永遠の命を得るためである。主の深い恵みを味わい知りなさい。それでは分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝をいたします。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けによって感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福とを私たちのうちに満たしに、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは先ほど歌いました205番の3節4節を歌って式を取りましょう。では総額のうちに礼拝の献金をします。献金は強制ありません。各々神様に対する感謝や献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。 献のお祈りをお願いします。
万能主である天のお父様、皆をあがめます。先週1週間も私たちを支えてくださり、守ってくださり、ありがとうございます。私たちがサタンとの戦いに勝つことができるように、いつもあなたを覚え信頼することができるようにしてください。兄弟姉妹互いに祈り合い、励まし合うことができますように。神様に特別に愛されている私たちです。必ず神様がサタンとの戦いに勝たせてくださいます。そのことを喜び感謝し、平安のうちを歩むことができますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし、感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
では共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りはイエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた私たちの祈りの模範であります。この祈りを自分自身の祈りとして心から捧げていきましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。